教えて坂上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上充税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上充です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上充税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂上充税理士事務所所長、坂上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどのような話題でしょうか。
はい、今日はですね、はい、ゴールデンウィークもまあ終わりまして。
終わりましたね。残念です。
終わったんだけど、私は実は来週、はいはい、ちょっと千葉県である講演をしなきゃいけないですね。まあ、それの原稿といいますかね、うん、そういったものを作っておりました。はい、今ようやくできました。
お疲れ様でした。
はい、30分前にできました。
お疲れ様です。は
い、何のあれかと言いますと、はい、25年以降の、ね、税制改正なんですよ。ちょっと難しいテーマですけれどもね、
はいはい、
まあ、リスナーの方々にちょっと関係のあるようなことを面白おかしくお伝えしていこうかなというふうに思っています。はい、まず消費税。
消費税やですね、
誰でもこう避けて取れないと言いますか、そういうのがありますけれども、これ皆さんご存知の通りですね、来年26年の4月から 8% に上がる予定、27年の10月からは 10% に上がる予定というのが実はあります。
ね、
いやでもこれまだ決定してませんからね。
そうですね、
決まってるんだけど、号をかけるのかどうなのかは今年の9月いっぱいまでに、はい、安倍首相でしょうかね、
はい、
まあ、分かりませんが、うん、首相が判断するという付帯事項がついております。はい、で今なんか官邸の方ではですね、どうやらこれを見送るんじゃないかという話もちらほら出てきてるようでございます。
はい、
はい、まあ、そういうのがあるんだけど、うん、このためにちょっと経過措置というのは実はありましてですね、
はい、
平成9年4月に3月から 5%、3% から 5% に上がりましたね。
うん、
あの時にもその税率が上がる時のちょっと混乱を避けるために、
はい、
経過措置という、ね、ものが設けられたんです。で今回も同じような形でですね、経過措置っていうのがあります。一気にポンと 8%、まあ、原則的には上がるんだけど、うん、ちょっと特殊なものについては、うん、ちょっと旧税率、まあ、つまり 5% のまま、うん、しばらくは行こうというものも実はあります。そういったものをちょっとご案内しようかなというふうに思ってますね。うん、
はい、
でまず、うん、
お家
を建てるとき、
はいはい、
あれ実はですね、消費税っていうのはその物の引き渡しをした日の税率が適用されるんですよ、原則はね。
うん、
だからお家を建てるのに26年の4月以降にお家を引き渡した、そうすると 8% になるんだけど、ただお家についてはこの受注してから建て始めて引き渡しがあるまでにものすごい時間かかりますよね。数ヶ月かかったりしますので、実は経過措置があって、引き渡しが来年の4月以降になったとしても、その契約が今年の9月30日以前であれば、ね、5% の適用というふうになってますね。でそれは来年の再来年ですか、27年の10月の時も同じで、8から10に上がる時もですね、その半年前、27年の3月31日以前に契約がしていあれば、10月1日以降に引き渡しを受けても 10% じゃなくて 8% というのがあります。
なるほど。
まあ、これはお家を建てる時ね。でお家の他にもですね、いろんなのは実はありまして、
はい、
例えば、まあ、本当にキリがないんだけど、うん、例えば電車の定期券、電車の定期券あるでしょ、あれどうなるんでしょうかね。例えば26年の3月10日から6ヶ月、ね、これ4月1日またぐでしょ、こういう定期券はどうなるんでしょうね。 安分するんかね、3月10日から20日間分は 5% で、それ以降の分については 8% に、なるんだろうかっていうと、
買った時点の税率ですよね、
うん、これはそうなんです、うん、あのお金を払った日の税率が適用されるから、ちょっとね4月20日くらいとか7月いっぱいぐらいまでね、期間があったとしても、新規で、3月31日までに買えば、そっちの方がお得かもわからないです ね、
うん、計算してみていただきた
い、そういうことです。あとこれ切符関係はですね、コンサートとか、そういった入場券、ディズニーランドとか入場券もそうですね、映画の券もそうですね、ああいったものは全部この切符と同じグループです。
なるほど、
買った時の税率が適用されるということになりますね、電気ガス水道、これはまあ向こうからね請求されるのはあまりね、実感はないかもしれないけれども、電気ガスグル水道はですね、ちょうど末日が締め日になってない場合があるんですよ、20日締めとか、そうするとちょっとまたいじゃうでしょ4月1日を、そうするとその4月1日をまたいだ一番最初の請求、ここまでは 5% 利益になってます。これはまあ向こうが計算するのでね、あまりあれですけれども、あとリース関係も長いじゃないですか、ね、リース関係は実は契約日、契約日が来年の3月31日までであれば全体が 5% というふうになりますね。はい、まあそんな感じになります。
なんか全然考えてもなかったですけど、結構なんか考えなきゃいけないものってたくさんあるんです
ね。結構身近でしょ、結構例えばこの定期券とか映画の券とか、こういったのは結構ね身近なんです、で今回は4月アップなので、結構もう十何年経つんだけど、その時の記憶がちょっと蘇るところもあるんですよ。例えば定期券とか、買いに行ったなとかあるんです、今度ねその次、10% になる時っていうのは10月1日でしょ、何があるかまだ分かんないですよ、未経験なんです。秋に上がったらどうなる、何が影響あるのか分かんない、
なるほど、
ちょっとまたそれも分かり次第また考えていこうかなと、今年の秋ぐらいに考えていこうかなと思いますけどもね、春は分かるでしょ大体、ここで新入社員とかあるからね、何度か分かるんだけど、秋に上がったらどうなるか初めてですよ、秋に上がるっていうのは、それをちょっとまた研究していきたいなというふうに思います。
はい、お願いします。
次ね、贈与税、
贈与税、
これね私も手の届かないような話なんだけど、
はい、
教育資金の贈与税非課税っていう制度が実は できます、どんなのかっていうと、銀行とかね、信託銀行とか、そういったところに1500万円、口座を設けてですね、その非課税口座っていうやつを設けて1500万円入れるんです、でこれは教育資金に使ってくださいよと、誰が入れるかっていうとおじいちゃんおばあちゃんです、おじいちゃんおばあちゃんが入れて、でその口座の名義は誰になってるかっていうと孫です、
ね、
まあ子供でもいいんだけど、まあ、一応孫、30歳以下の孫、子供でもいいんだけど、その人に教育資金を1500万円までは贈与、贈与になるじゃないですか、ね、子供の名義の口座に入れるわけだから、1500万円までは非課税贈与税、ということは相続税もそれだけ減る、ね、1500万円相続財産にならないから、
なるほどね、減る
というのがあります。
でも
で、
はい、
で、その1500万円はすぐに使うわけじゃないでしょ、
はい、
ね、ひょっとしたら、ね、小学生中学生かもしれない、その孫がね、でその口座は、そのもらった人孫が30歳になるまで存続し続けます、でそこから引き出していくんだけど、例えば引き出すときにその学校の、ね、授業料の領収書とか、ね、引き落としのものであればその通帳の控えとか、そういったものを持ってって、引き出してくるわけ、それを、教育費は、ね、親が負担しなくていいよ代わりに、これでちょっと食べに行こうかとか、そういうふうに使えたりするわけね、そこを狙ってる制度なんだけれども、それ教育資金以外には使えないんです、下ろせないんですかっていうと、下ろせます、下ろせるんだけど、この分は教育資金じゃないからね、人がね違う人に使われてますよ、用途に使われてますよということで、30歳になるか、その口座の残高がゼロになった時にその口座はなくなりますから、その時に贈与税が課税されます。その用途以外に使っている分は口座がなくなった時、ね、残高ゼロか30歳になった時に口座がなくなる、その時にその孫に贈与税がかかる、出口戦略ですこれ、
なるほど、
だから全部教育資金使えばいいんでしょ、なんだけど、それとかあと残ったりした時、ね、30歳になって口座がなくなりました、だけど口座にはまだ700万円残ってます、この700万円贈与税がかかるから孫に、そういうやつなんですね。でこれは実は25年4月からもうすでに始まってます。 まだ商品開発は今進んでるらしいんだけど、一応法律は今年の4月1日から始まってます。いつまでかっていうと27年の12月31日前の贈与だから2年ちょっとあるのかな、3年弱と言いますかね。その前の間にその銀行とか信託銀行の方にちょっとこれの非課税のね、この教育資金の非課税のやつ口座作ってよっていう話で作って、孫お孫さんの名義で作ってですね、いろいろ出さなきゃいけない書類もあるんだけど、そこで、まあ、1500万円1回じゃなくてもいいですよ。500万ずつでもいいんだし、別に1500万円いかなきゃいけないってことないから300万円でもいい、ね、それをやっておくと贈与税は非課税っていうのは実はあるんだけど、ここで問題が出てくる。教育資金って何っていう話、線引きの問題が出てくる、ね、これね結構ね文部科学省のホームページを見てると面白いことになってまして、これ1500万円フルに活用できるっていうグループと、ちょっと1500万円はいかないんだけど、こういうのはちょっと付随した費用だから500万円までねっていうのがあるのね、で1500万円フルフルに使えるグループ、まず入学試験料とか入学金、授業料、学用品、修学旅行費、給食費、PTA 会費、学校の寮の寮費、ね、こういったものはもう教育資金ズバリストレートど真ん中だそうですよ、ね、1500万円使えるの、まあ学校に払うもんじゃないんだけど、ちょっとそれに付随してるのかなというものについてはですね、例えば塾や家庭教師の月謝、あと、まあ、施設の使用料とかね、こういったのは、まあ、1500万円までは使わないんだけど500万円までは使えるよという枠になってるらしいですね。あとねこれびっくりしました、野球やサッカー、茶道、絵画教室など一定の習い事の月謝、これ OK、 500万までだけどね OK なんだって、そのあるそうですよね。で、塾や習い事の指導者を通じて購入する物品の費用、例えば書道をやってます、ね、筆とか硯のセットを先生から買いなさい、そこから先生の名前で領収書が出ないとダメらしいけれども、だから野球部だからといって自分でね何とかスポーツに行って個人的にバットを買ってきた、これダメよ、だって先生が売ってるわけじゃないから、ね、まあ、そういう先生が売ってるやつ、これはまあ500万円の対象になるそうですね。これね、笑ったのがこの教育資金に入らないもののグループなんです、これね、こんなことまで書かんといかんのかなと思うんだけど、でも法律こんなもんなんだろうなと思いますね。まずこの教育資金の対象にならないもの、これね意外だったんだけど、下宿代ダメなんだって。
へえ。
だって学校に払うわけじゃないから、学校の先生払うわけでもないでしょ。
あ、試験受けに行くって言って、一泊するっていうのはダメなんですか。
それはどうなのかな、それは分かんないけど、ほら、大学に入って都会に行くでしょ、下宿するでしょ、その下宿なんかダメ。
あ、
それですよ、それが一番大きいのにね、それが一番大きいんだけど、まあそれがダメなんだって。まあおそらく下宿代っていうと、まあ私は月6万円ぐらいのアパートに住んでたけども、まあ中には月50万円ぐらいのアパートに住んでるやつもいるからね、それ使ったらダメだっていうのがあるかもしれないね。はい、あとね、留学の渡航滞在費、これもダメだって。海外にね、留学に行くやつ、多分海外のね授業料はいいんだと思うんだけど、渡航滞在費はダメだっつってるね。
へ
え。で笑ったのがね、こういう教室はね、一定の習い事はいいですよって言ったでしょ、こういうのはダメです、当たり前だろうと思うんだけど、賭博やギャンブル性が高い内容のもの例えば麻雀教室、カジノ教室などにかかるもの、これダメよ、わかるやろうと思うんだけどでもね、税金をなんとかねこう安くすり抜けたいと思ってる人はこういうのも入れるんだよ、だから書いておかなきゃいけないの。それとかね、まあこれもそうかなと思うんだけど、酒類とかタバコ類をたしなむことを目的にするもの、例えばワイン教室とかね、こういうのはダメ。あと遊興や遊戯、趣味を内容とするもの、カラオケ教室、手品教室、パチンコ教室ね、こういうのはダメ。まあ娯楽鑑賞目的にかかるもの、ね、映画の鑑賞会とかそういうやつですよね、こういうやつはダメだっていうことになってましたね。まあ、これは贈与税も相続税もですね、非課税になる制度で、もらう人は何人でもいいんです。孫が例えば10人いる人だって言うでしょ、そうすると1500万円かける10人、1億5000万円、全部その用途に使えば課税ゼロっていう制度なので、まあ私は関係ないんだけど、超お金持ちの方々非常に使える制度かもしれないですね。結構幅広いでしょ、この習い事もいいよ OK だということだから、まあ、その辺がちょっとね、面白い制度かなというふうに思っています。これが贈与税の話、次相続税、これね、相続税でいうとなんか私らのイメージの中ではお金持ちがね、ごく少数のお金持ちが負担するお金、税金っていうふうに思ってるんだけど、実はですね、平成27年1月1日以後の死亡からですね、相続税が大幅に変わります。っていうのは 相続税には基礎控除っていうやつがあるんですよ、うん、じゃあこの基礎控除っていう金額を超える財産を持って亡くなられたら、うん、その超える部分についてかかってくるっていうのが相続税なんですよ、うん、で今まではその基礎控除っていうのはすごく大きくて、うん、まず5000万円はあるんですよ。5000万円と、うん、あと相続人1人につき1000万円、だ相続人3人いれば5000万円と1000万円かける3、合わせて8000万円、これを超えたら、ね、かかってくるっていう話だったので、実は日本人はね1年間に100万人亡くなられます、ね、毎年だいたい100万人から110万人くらい亡くなられるんだけど、相続税の申告書が出てくる枚数っていうのは42000通、だから 4% くらいしかかかってないっていう話なんですよ。で、これをですねちょっとあまりにも、バブルの時にねここまで上げたので、ちょっとバブルの水準以前に引き戻そうという、うん、そういうのがあります、
はい、
で27年以後は3000万円かける1人600万円、3000万円足す1人600万円、ね、だから6額になるってこと。
結構減りますね、
うん、だから今までは8000万円、例えば相続人3人だったら8000万円持ってないと、まあ土地とかは全部合わせてだけど、うん、8000万円持ってる人について初めてかかってきたんだけど、うん、それが6額になるから4800万でかかってくる。だ都会の方に何か一つポンと土地を持ってると平気でかかってきちゃうっていう話になる。で財務省の方はこれ今 4% の申告率を 8% くらいまで上げたいって言ってるんだけど、多分そのさらに倍ぐらいいきますこれ、うん、普通にかかってくる税金になります。まあ、いろんな特例があるから申告はしなきゃいけないけどゼロっていう人もいるんだよ。そういう人も結構いるんだけど、いずれにしろこの申告をしなきゃいけないっていう話になってくるので、これはどうなのかなという気がしますね、うん、非常に相続税は今から、うん、重くなってくるのかなという
気がします
ね、 はい。それでちょっと今言い忘れまして、うんうん、所得税ちょっと言っておきますね、
はい、
先ほど消費税が上がるっていう話をしました、はい、住宅が建たなくなりますね。だって消費税が 5% から 8% になるんだから、
あ、
ね、だから 10% にまた上がってくると、はい、もうそんないっぱい借金できないよという話になってくるから、はい、所得税の方に実は住宅ローン控除っていうのがあって、うん、その住宅を建てるために借金をした、はい、その借金の年末残高の 1%、うん、10年間に分けて、税額控除しますよというそういう制度があります。それが26年の4月以降ですかね、 8% になった時に、それ以降に適用される分についてはちょっとだけ上限が多くなります。上限、いっぱい借金してればその 1% だから、例えば1億円借金してれば100万円の税額控除があるかというとそうじゃなくて、うん、1億円借金してようが2億円借金してようが一応上限というのは決まっていて、今何十万だっけな、30万20万20万か30万ぐらいが上限なんです。税額控除だから所得税をそれだけおまけしてもらえるということだから、結構低くなってるんですね。その上限が少しだけ上がる、20万が30万になるとかだったかな、うん、ちょっと上限が上がるっていう話なんだけど、これはあまりいい対策に実はなってません。確かに、借入金がそれだけ少し多くなるだろうから、その上限も少し多くするっていうのは分かるんだけど、これ所得税を納めてる人にしかこれ影響ないですよね。
確かに、
ね、私一生懸命返してるけど所得控除がいっぱいあって所得税納めたことがありません、納めてません、所得税は計算されゼロになります、
はいはい、
ね、こういう人って恩恵がないでしょ。
ない
だって税額控除なんだから、ゼロからねもらえるならいいけど、うん、引けない部分は切り捨てになっちゃうから、だからこれあまりねいい対策じゃないと私は声を大にしていたですね、うん、これ政府のまやかし、
まやかし、
うん、ただこの辺は政府も重々分かっているから、うん、今その所得税で恩恵が受けられない人について、うん、住民税から引けるとか、あともう一つ給付金を検討してるみたいですね。これがどうなるかは分からない、うん、参議院選があるかどうなるかは分からないけど、ひょっとして今回の通常国会それが通らなかったら、選挙が終わった後にやめたいになるかもしれないね。わからないけれどもね、これ数字のマジックだけどちょっとあまり、前つばで見るべきものかなと。で住宅ローン控除っていうのは、借金してまで建てるのが得なの、それとも借金しないで建てた方が得なのってよく聞かれるんだけど、これ普通の場合は借金してしないで建てた方が、資産運用から言うと得になります。だって借りたら利息を払わなきゃいけないから、その利息の払った利息よりたくさん税額控除になるってのは見たことがないので、あれ要は利子補給なんですよ。利子を所得税でちょっとだけ面倒見てあげようかなっていう制度なので、現名前立てられるっていう人はあまりいないかもしれないけれども、できればこの税金が返ってくるからということで、借金を多くするっていうのは良くないのかもしれないですね。はい、 そういうことでございました。
はい、もっと坂上先生に相談したい方はまずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。